それではヘブル人への手紙の10章の後半ですね、19節からですけれども、ついにですね、私たちはこのヘブル人への手紙のクライマックスというか、この19節でこういうわけですからという言葉で、この今までこの著者が語っていたイエス様の栄光ですね、優れた姿をですね、今度は私たち自身がどのように当てはめていくのかという話になってきます。では一言ですね、ちょっとお祈りして続けてお話していますが、愛する主ありがとうございます。本当に今歌ったように、主イエスよ来てください、このイエス様の素晴らしさを私たちがもう一度確認し、本当にあなたのこのご栄光の中に導かれていきたいと願っております。どうぞ主よ、あなたが今この学びの時を豊かに祝福し、そして本当に私たちの魂を喜びで満たしてくださいますようお願いいたします。あなたが願われている通りにそうしてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、こういうわけですから。でこれがどういうわけですからというと、これまでの流れ、これまで著者がこの一章から話し続けた御子キリストがいかに優れた方かという、そういうわけでとなるわけなんです。で、10章の19節からですけれども、ヘブル人への手紙の初めに著者は御使いよりも優れた方として、御使いはあくまでも神に仕える霊であるけれども、イエスは神の御子であられる方、万物を相続されておられる方、そして優れた救いの道を備えられていたという話をし、それからその人としてのイエス様、肉体を取られたイエス様がアロンの祭司よりも偉大な祭司の務めを行っていくという話をしていきました。そしてメルキデゼクというこの祭司制度の中で今まで明確にはっきりと教えられなかったこのメルキデゼクの祭司の位について語り、アロンの祭司とは異なるもっと偉大な祭司の位、これが常しえの位であるという、これにイエスが疲れたんだということを話し、それから話の内容はモーセの契約、モーセという仲介ではない、今度は新しい仲介の中に、新しい契約の中に入っていきましたという話が書いてありました。そしてその中身というのは、この外側におけるその罪の生贄、罪の贖い、罪の許しではなくて、心が変えられていく、心のその良心が血によって清められていくという内容に入っていきます。その前にですね、まだ言うのを忘れましたけれども、この地上の幕屋があって、その幕屋の中で祭司はこの務めを行っていたわけですけれども、そうではなくて、今度は真の聖女、これにイエス様が仕えておられるんだという話もあった。そこでこういうわけでとつながるわけなんです。そしてこの19節から22節までに、神に近づく、または入っていくという進めになっていくんですね。入ることができる、神の御前に行くことができる、神を礼拝することができる、近づくことができる、この話になっていきます。19節に、この兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に真の聖女に入ることができるんだよ。でこのことがローマの5章の2節では、キリストによって今私たちの立っているこの恵みに 信仰によって導き入れられたんだよ、こう言ってますね。でこれがイエスの血によってと書いてあります。でまず私たちが思い起こさなければいけないのは、私たちの贖い、神に受け入れられる、神に許してもらうというのは決して行いによるのではないんだよ、宗教的な活動によるのではないんだよ。私たちが罪の責めを受けているときに、何らかの形で自分たちがそれを行いによって消化していく、消化っていうのはつまり解決していく、解消していく、それをやってしまうわけなんですね。例えば私がね、妻に何か悪いことをしてしまったって言ったらですね、まあアメリカでよくある話ですけれども、ね、花屋さんに行ってですね、花を買って、そして何か皿を洗ってあげるとか、いつもとは違うことをこうするわけなんですよね。でそれを神に対しても行ってしまうんですね。けれどもそうではないよ。カインの現場で捕まえられた女に対して、イエス様は私も罪に定めない。でこのイエス様の恵み、その背後にはもちろんこのイエスの血があるわけですが、これによって初めて私たちは神に近づくことが許されます。で、動物の血とそしてイエスの血についての違いをこの10章の前半、また9章のところにも書いてありましたけれども、まずは血を流すことなしには罪の許しはないんだ。まあ、これを私たちの関係にも、兄弟姉妹の関係にも当てはめることができます。何らかの形で私たちが努力していく、まあ、それは大事かもしれませんが、これがキリストの血が流されているところにある交わりがなくして、私たちは真実な交わりを持つことは互いにもできません。でこの前学んだところでは、その動物の血においてはその表面的、体は清めることができても、それは覆われることはあったとしても罪が、けれども取り除かれはしないという内容でありました。そのイエスの血があります。で次に大胆にっていう言葉、これも大事な言葉です。新約聖書の中に何度も書いてあります。第一ヨハネにも大胆にっていう言葉が書いてありますが、これを必ず覚えていてください。これが新約の特徴でありますけれども、この意味は法廷において被告になっているけれども自分は無罪であるということを知っているので確信を持って宣言することができるということであって、そういう意味合いがあります。ですから父なる神様に近づくときに、私たちは聖なるこの神に近づくときに、後ろめたさ、ちょうどアダムが神が近づかれて、その園の中を歩いていかれた時にアダムとエバが離れていってしまったような、私たちはその退きがあるわけなんです。しかしそうではなくて、イエスの血によって完全に罪が清められて、常しえの救いと罪の許しが与えられて、そのイエスが流された子羊なる血によって初めて大胆に神に近づくことができる。しかも真の聖女、これが先ほど話した天にある聖女であります。パウロもこの話をこう言ってますね。エペソの3章12節で、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。必ずこの恵みを受けて神様の前に近づきたいと思います。そして続けて20節で、イエスはこのご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。肉体と強調しています。これは10章の5節にも、私のために体を作ってくださいましたとイエス様がご自身が生贄となるこの体なんだということをお語りになりました。またヘブル人の手紙では、イエスは肉体を取られて、私たちと同じように血と肉を持たれて、すべての苦しみを通られて弱さを担っておられるということも強調されていました。 で、この肉体によって垂れ幕っていうふうに、この言い表しています。で、この垂れ幕というのは何かというと、聖女の中にある聖女と至聖所、今ちょっと言い方が難しかったかもしれませんけども、ですね、マーカーないですね、ないので、いいでしょう。手で聖女があります、ね、これは上から見た姿ですよ。1対3になってますね。1対3ですね。こっちが3ですね。こっちが1で、その中にここが入り口なんですね。東から入って入り口なんですけれども、そしてその中にさらに垂れ幕があって区切られてるんですね。で、これは2対1の長方形で、高さは1、こっちと同じ長さなんですけれども、そしてその垂れ幕が仕切っているのは、その聖女と、ここの中も聖女と言われます。そして至聖所、英語で言うと聖女の中の聖女と書いてありますけれども、ここがに入るのは、大祭司が年に一度罪を清めた後でその中に入ることができる、この垂れ幕を通してとあるわけなんです。肉体という垂れ幕、つまりイエス様が十字架につけられたことによって、この垂れ幕を通ることができるんだ。で、具体的に、物理的にイエス様が十字架につけられた時に、上から下に神殿のこの垂れ幕が真っ二つに引き裂かれました。イエス様の肉体がほふられたことによって、だから黙示録では最初から最後までイエス様のことを子羊と呼んでいるわけなんです。そして新しい生ける道ってあるんですね。新しい生ける道、新しいんですよ。フレッシュなんですよ。新鮮なんですね。2000年前にイエス様が十字架につけられましたけれども、宗教改革者のルターはこう言いました。イエス様が死なれたのはつい昨日のように感じる。2000年前の出来事が今私たちに新しく望んでくださる、その効果、その影響力を持っているわけです。そして生ける道です。生ける道です。死んでいません。形式的なものではありません。生ける道を。で、次に設けてくださったとありますが、この設けるというのは性別したというふうにも訳すことができる。つまりこの聖女の中に性別されて入ることができるようになったというわけなんです。そして次に21節で、また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。これは、確か4章で学びましたけれども、4章じゃなくて5章ですね、ごめんなさい、違うな、5章でもないな 3章で学んだかな。そうですね、神の家をモーセが治めていたんだけれども、しもべとして神の家そのもの、モーセも神の家の人物であります。だから、これはちょうど牧師と似てますよね。牧師はこうやって教えていますし、いますけれども、兄弟であって、神の家の兄弟であって、その神の家の一部です。でも巫女は違う。巫女は神の家をお建てにお作りになった方なんですよと。その神の家を司っている偉大な祭司があると言ってるわけですね。で、3章の学びにおいて私たちは学びましたけれども、私たちもいつも家を持っています。物理的なその家庭である家もありますけど、肉のね、そうでなくて、あらゆる人との関係の家を、その共同体と言ったらいいでしょうか、仲間と言ったらいいでしょうか。でもそれを超えて神の家を私たちは持っているんだよ。つまり教会があらゆる関係に勝って治めているんだよ。ということに なるわけなんですね。そしてイエス様が私たちのために祭司として取りなしをしてくださっています。そこで次の進めがあります。そういうわけで、そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。心に血の注ぎを受けた。でこれはですね、注ぎを受けるというのは、血の注ぎというのはこの祭司のこの儀式の中で、この注ぎという儀式があるわけですね。油を注ぐのもあるし、血を注ぐっていうのはその祭壇に注ぐっていうのもあるし、でそれで今ここでは心に注ぎを受けたんだと。そして良心が清められたんだ。動物の生贄では生贄を捧げるごとにかえって罪が思い出されてしまうという話をしてますけれども、キリストが流された血はこの心と良心を清めることができるということですが、この心と良心、とっても大事な部分ですね。私たちがここを取り組む必要があります。箴言には心を、力を尽くして見張りなさい、そこから命の泉が湧き出ると言ってますが、心というのは感情の一番深い部分と言い換えることができるかもしれません。実は心、心の奥底からと、ヨハネの確か8章ですね、生ける水が流れるっていうところは腹からって書いてあるんですね。あるところでは肝臓というのが直訳である場合もあります。いわゆる断腸の思いというのがですね、中国のことわざにありますけど、まさにそれは聖書的なんですね。腸で感じる、腹で感じる、でその深い部分を表していて、そして良心というのは善悪を知るインジケーター、インジケーターっていうのは何だろう、指標と言ったらいいでしょうか。でこれが2つ私たちのうちに与えられているものであって、聖霊が私たちの霊と触れ合われるときに、この霊が心と良心、この2つの要素を持って、反響したりいろいろと動くわけなんです。だからこの部分が清められている必要があるんですね。でないと、さっき話しましたように、その汚れている良心によって何とかして行いでそれを補おうとしてしまいます。だからやろうとすればするほどできない自分が出てくるんです。ローマの7章に書いてある通りですね。心には神の律法があるけれども、自分の体にはその体に働いている律法があって、また罪の律法が働いて、私はしようと思っていることがすることができない。憎んでいることをかえって行っている。この惨めな体からどうやって私を救うことができるのかと、パウロは叫んでましたが、これが良心の清めで可能になるんです。だから、自分がちゃんとできてないからこのようなことが起こってるんだというふうに私たちは悩むんですが、そうではなくて、血の注ぎかけをその自分の傷ついている部分、ありのままの部分、その良心が傷んでいる部分、そこにイエス様の血が注ぎかけられていれば、おのずと真心から神に仕えることができる、死んだ行いから離れることができるわけなんです。私たちに必要なのは恵みを受けることなんです。恵みを無駄にしてはいけませんとパウロが言いました。でこれを可能にするのが唯一キリストの血なんだよと。そして次に、体を清い水で洗われたんだって言ってますが、でこれは今いろんな解釈があってですね、これも体ユダヤ人の中ではもうこの体の清めっていうのはもういつもやっていることですね。沐浴、ミクバって言われますけれども、でおそらくここではキリスト者としてのミクバっていうか神霊ですね、つまり バプテスマ、水のバプテスマのことではないかなとは思われますけれども、この心が清められて、そして体をもっても清められている。そして大事な言葉また出てきました。全き信仰、真心からですね。先ほどは大胆、確信を持ってという言葉が出てきましたけれども、同じですね。全き信仰、信仰がとても大事になります。11章でそのダイナミズムをですね、学んでいきます。信仰とは何かという話を学んでいきますが、全き信仰、信仰によって私たちが今まで聞いてきたキリストについての教えを自分のものとしていく媒体になるんですね。そして清められた良心とともに神様を知って神に近づくことができるようになります。神の言葉を聞いてそれを信仰によって結びつけられているかどうかで、イスラエルの民が荒野で屍を晒してしまった原因として4章の2節にヘブル書の御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられていなかったからだと言っています。全く信仰、これを信じていくんだよと、これがあるかないかなんですよ。でパウロがローマの14章の23節でも、疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出てないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですと。これ本当に重要な要素になります。で、真心からですね。つまり確信を持って信じていく。心から。で、次に23節からは、約束された方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかとあります。で、まず信仰が神に近づくための第一歩であるならば、第二歩目は希望を告白することです。今動揺しないでって書いてますが、彼ら迫害の中にいますので、動揺が多いわけですが、希望を告白するということです。信仰を持ってこの神の言葉を、全く信仰を持ってそして信じていく、そのことの後に次はキリストを希望としていくことで、ローマの6章の19節に、私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たすと書いてあります。これが目に見えるところによって従って生きる、動揺する、落胆する、これを私たちはいつも戦いですね、内なる戦いがあるわけなんですが、私たちはそこでキリストを希望する、キリストに望みを置くという、このプロセスを、過程を通らなければいけない、しっかりと保っていく必要があるんだよということなんですね。信仰の次に希望だよと、あともう一つ愛ですよね。でこれが新しい契約の中での特徴です。信じること、そして希望を持つこと、次に愛し合っていくこと、それが24節になります。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。神を信じまた神に希望を置いている人は自然にこの愛によって動くことができます。神の愛にとどまっていく。なぜかといったら、神の救いのご計画って全部動機が愛ですからね。だからその愛にとどまっていく必要があるんですね。で、私たちがとかく忘れてしまうこと、でそれが信じることを強調する、それによって愛を忘れてしまうですね。覚えてますね、あの第一コリントの13章ですよ。知識があるとか異言を語るであるとか、愛がなければ無に等しいんだよ。深いですね。 信じることも深いですし、希望を持つことも深いですけれども、さらに深いのは愛していくこと。これ全てを超えます。一番優れているのは愛だとパウロが言いましたが、でここで互いに進め合ってとありますね。でさらに注意し合うという言葉があります。でこれがイエスのことをよく考えなさいというこの考えるという言葉にも訳されていると同じギリシャ語が使われていまして、ですね、3章の1節で、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司でありイエスのことを考えなさいという、ね、しっかりと研究しなさい、よく見ていきなさいと、ということを、この言って、いる言葉を互いによく考えていこうよ、という意味で今ここで注意し合おうではありませんかと訳されています。でいい役だなと思うんですね。注意し合う。なぜかというと、迫害を受けているときに、困難な中にいるときに、また終わりの日って言ってもいいです。愛が冷えるんですね。自分を愛するものになると第二ペテテモテに書いてあります。そういう時代になるよと。だから、私たちは気をつけていないと神の愛から容易に離れていってしまうわけなんです。注意して愛することを進め合っていく。で愛には必ず行いが伴います。だから善行と書いてありますけれども、どのようにして神の家族に良い行いをしていくことができるのか、これも注意し合っていく。とっても大事ですね。今こうやって御言葉の学びはしてるんですけれども、教会は聖書の学び会ではないんですよね。あくまでも共同体、体であって、この知恵を尽くして神に、知恵を尽くして、この神の愛とまた神にある善行をどのように促していくことができるのか、交わりが必要です。だから教会は交わりです。交わりっていうのはただなんていうのかな、お茶してですね、なんかいろんなこと話すんじゃなくて、この神の知恵、キリストの知恵をいかに具体的に当てはめていくのか、これを実践していくのか、マニュアル化できないんですよこれが。マニュアルができたら簡単なんですね。私マニュアル好きじゃないですか、特に日本人は。どうですか、レストランとか、ね、若い人がなんか話しかけている言葉に愛を感じますか？感じられないですよね。だって心が伴ってないってすぐ分かりますからね。でも教会もそうなりがちですよね。こうすればいいんだっていう、そのプロトコールっていうのは行儀作法があってですね、そうじゃないんだよと。もうこれ知恵を尽くして、本当御霊の上からの力と知恵がないとできないわけなんですね。そして25節で、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかと。でこの注意し合おうではありませんかとさっき書いてありましたけれども、その注意しないかったことによってやめてった人たちがいるんです。激しい迫害があるので、キリスト者が集まることをやめてって、で後で警告があり、厳しい警告が書いてますけれども、そのユダヤ教に戻っていった人たちもいるわけですね、迫害を免れるために。けれどもやめたりしないでと。大事ですね。一人で礼拝ができる、これは間違ってます。むしろ終わりの日には、大長波にもそうですけれども、互いに愛し合いなさい、そして私たちから離れていく人たちがいますということも書いてあるんですね。反キリストが大勢現れていて、仲間ではもともとなかったけれどもと使徒ヨハネが言ってますけれども、かえって励まし合いですね、集まることをやめたりしないで、ね、励まし合って、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。先ほども 進み合ってっていう言葉ありました。今度は励まし合うですね。これ励ますという言葉は、パレクレカレオ、まあ、覚えなくていいです。覚えてほしいのが、こっちの方ですね。助け主っていう聖霊様の言葉、イエス様がお使いになった言葉、それがパラクレトスっていうんですね。パラクレトスで、パラっていうのが、共にという意味があって、ちょうど自分のそばに来て、そして援助する、英語で言うと to come alongside of me って言ったらいいんですかね。こう本当に自分の支えになる、自分のそばにいて、何か自分が一生懸命言わなかったら動いてくれない、そういう関係ではなくてですね、もう本当に通過の関係というか、この流れる、この助けてくださる、そういうもともとの意味が聖霊の働きとしてイエス様が使われたもう一人の助け主だと。で、これを使っているんですね。互いに励まし合いなさい。聖霊の働きによって私たちは励まし合うことができます。そしてこれが蚊の日が近づいているって書いてますけども、終わりの日、イエス様が戻って来られるまでやり続けていく必要があるんです。前回の日曜日の礼拝の説教の中で言いましたが、恐れるなですね。あと何ですか、強くあれっていうことですね。なんであんなに強く言ってるのかって言ったら、それすぐ弱くなっちゃうんですよ、心が、私たちの心っていうのは。主に励ますというミニストリー、働きなんですよね、教会の働きというのは。そして蚊の日が近づいているっていうから、イエス様にお会いできる日が近づいているんだから、ますますそうしていこう、希望を告白し合ってそうしていこうじゃないかってこう話してるわけなんですよ。で、逆に蚊の日というのは邪悪な日であって、さっき言ったように愛が冷える時であって、だからこそ励まし合おうじゃないかとこう言ってるんですね。で、ここまで話した後で、これまで著者が、このヘブル書の著者が警告していたこと、それが何かというと、迫害の中で落胆し疲れてしまってイエス様を告白しない人たちが現れ、またユダヤ教の中に戻っていった人たち、ユダヤ人の共同体の中に戻っていった、まあ、私たちに当てはめるならば世の中に戻っていった人たちがいる中で、それをしたら救いはないんだよということをですね、他には救いの道はないんだよと、イエス様が神の子でキリストと告白する、それを信じる信仰のみが私たちが戻っていくことができる唯一のところなんだよと。でもそこから離れるということはもう救いがないんだよということを何度も話してきました。もう2章の1節から4節までにそれが初めに出てきて、で3章の7節以降に出てきて、6章の4節以降にも出てき、そして今最後の警告をここでしています。26節、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていませんと。真理の知識というのはもちろん救いについての知識です。そのあたり、ことさらに罪を犯し続けるという言葉があります。で、このことさらに罪を犯す、故意に罪を犯すってどういうことなのかの定義をはっきりとさせなければいけないんですね。罪って信仰を持っていたらそれは故意に犯すんですよ。アダムがこれを食べてはいけないという知識が与えられていたのを知っていながら、エバから渡された リンゴじゃないですね。あれは、わかる。善悪の知識の木の実ですね。すいません。なんか、気をつけないとね、私もね。善悪の知識の木の実から取って食べたわけですよ。だから、罪というのは神の言われていること、すでにあるものを知りつつも行ってしまうことなわけなんですよね。それがここで言っていることさらではなくて、その罪を犯したことに対して、それを悔いて神様に罪を犯したことを告白して、そしてキリストが流された血、また十字架に自分が走っていく。自分がこの罪の犯したからキリストが十字架につけられたんだということをもう一度認めて、そして罪を悲しみつつもイエス様の流された血を自分に注いでいくって言ったらいいでしょうか。受け入れていくという悔い改めが必要になるわけですね。で、これをしないことが、ここで言っていることさらに罪を犯し続けるということです。イエス様が、人の子を冒涜する罪でさえも神は許されるけれども、聖霊を冒涜する罪、その聖霊を冒涜するっていうのはですね、パリサイ人律法学者がイエス様が行われていたその奇跡の技をですね、癒しとかの悪霊を追い出すとかの技を悪霊だ悪霊を追い出しているっていうふうに言ったわけですよね。それで、聖霊を冒涜する罪、イエス・キリストの働きを、この侮ること、バカにすることで、具体的にはイエス様はヨハネの16章で、16章の8節でこう言ってますけれども、その方ってこの助け主ですね、聖霊様ですね、が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。ここだけでいいですね。あと義について、裁きについてってのもありますけれども、罪、嘘とか殺人とか姦淫とか、そういうのもあるけれども、イエス様が提起しているのは、彼らが私を信じない、イエス様を信じない罪なんです。これは聖霊が誤りを認めさせ、つまりイエス・キリストを罪の許しの備えとして受け入れなさいという、この聖霊の働きについて拒む、信じない、これが、問題であります。で、私たちは他のところでも、この今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされないように、頑なにならないようにしなさいと書いてありますけれども、私たちがこの世に住んでいるとですね、その世の濁流の中に揉まれてって、そして罪を犯して、そのことの自覚が与えられて、主をお許しください、ごめんなさいというその繊細さ、その感覚ですね、善悪の感覚が鈍くなっていく、罪を告白しなくなっていく、そして十字架のところに行かなくなっていく。で、そういうことをしているうちにイエス様を告白しなくなっていく。そしてもうイエス様はとはもう関係のない生活をしていくようになる。これが廃墟と言われるわけですね。廃墟。そうすると、罪のための生贄はもはや残されてないよ。なぜか、イエス様がただ一度永遠の生贄を捧げられたから。究極の最後の生贄を捧げたのですから、もはや他には残ってないんです。ただ、裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。これは地獄の火であるし、また大患難の時に天から降ってくる火でもありますけれども、神の裁きの火を待つしか ない、キリストを受け入れないのであればこうなるよと。で28節、誰でもモーセの律法を無視する者は2、3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。でこれはよく知っている律法ですね。ユダヤ人にとっては2、3人の証人によって必ず事実であると認められるわけなんです。でイエス様も教会会議、この会議っていうのはですね、戒める規則っていうことですけども、その教会から除名する働きですね。でそれをするときにイエス様は何て言ったかというと、まず一人で、ね、その当事者に戒めを与えなさいと。そしてそのものが悔い改めたらもうそれで OK だと。でもそうでなかったら2人3人って言ってるんですよね。それで事実と認められて、これはもうモーセのここで言った申命記に書いてある17章の6節ですけれども、そのことを言って、でそれでも認めなかったら教会全体で決めて、で彼らを異邦人のように主税人とかのように、ね、扱いなさいという、いうことが書いてありますけれども、でこれをもう容赦なく行ったわけなんですよ、旧約時代において。でも29節でましてって書いてます。今までもね、ましてやっていう言葉あったでしょ、とかさらにっていう言葉もありました。旧約よりもさらにっていうことなんですが、まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。三位一体の神が出てますね。父なる神、そして契約の地、キリストが流された地、そして恵みの御霊、父子聖霊で、かつ2人3人の証人という言葉から続いてますから、 3つの証言があるわけですよ。父なる神と契約の地、キリストですね、そしてあの契約の地という証言と恵みの御霊という証言、まあ、そういうふうにも当てはめることができるかと思いますけれども、ましてという言葉は恵みとか、またはその優れているというところでも使われてましたけれども、今度は裁きにおいてもましてやなんですよ。もっと厳しいんですよという話をしているんです。旧約において神の裁きが憐れみもなく死刑に処せられていく、これはひどいな、新約というのは優しいなですね。でこういうふうに考える、新約は愛の神だけれども旧約は罰の神だと、まあ、いうふうに考える人が非常に多くいるわけなんですけれども、実は新約の方が厳しいんですね、裁きについて。先ほど見た神様の火ですね、でこれがどれだけ恐ろしいかなんですよ。黙示録を見たら分かると思うし、大患難時代のですね、あの時の彼らに対する神様の取り扱いもそうだし、そして地獄ですね、その取り扱いもそうですし、旧約よりももっと厳しいんだよと。で具体的に何か、まずは御子を踏みつける。踏みつけるというのはちょうど何て言うのかな、日本人だったら分かりやすいですね、アジア人だったら、どかどかと靴履いたまま人の家の中に入っていったらどうでしょうか。軽蔑であって侮るということですね。そういう意味で言ってますね。ここでは御子を踏みつける、つまりイエス様がどのような方であることを聞いていながらなおかつ拒むことです。そして契約の地を汚れたもの、この汚れたっていうのはね、英語だとカモンティングって書いてあって、何でもないものっていうふうな感じで書かれていますが、他の流された地と変わりないものとしていく、イエス様の契約の地をですね。そして恵みの御霊を侮る、こう大事なのは 恵みの御霊なんですよ。だから恵みを知る、恵みの中に生きる、いやそんなこと言えばもうやらなくてって、そのようになってったらこれまずいよと。30節、私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。神は復讐する神です。私たちの行いに報いを与える方です。悪に対してそのままの悪をもって報われる方、報酬の神であります。その報いを十字架の上でイエス様が受けてくださったわけですから、キリストのうちにあればその報復を免れることはできるわけですね。けれどもそのキリストを拒んだのですから、その悪に応じる苦しみを受けなければいけない。31節で、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと。生ける神です。恐ろしいことだと。で、先ほど言った黙示録のところですけれども、14章の10節と11節にこう書いてあります。そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む、また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る、こう言ってます。永遠にまでも、一時期的じゃないんですよ。永遠なんですね。で、このようにキリストを拒むこと、信仰を捨てることがこれだけの代償を伴うんだって話をした後で、この主にこの手紙を読んでいる人たちはまだそこまで行ってないんですよね。そこで32節で、あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。初めの頃を思い起こしなさいと言っているということは、今は耐えられていない、そのもう負けそうになっているという意味でしょう。初めの頃は耐えてったんですよ。激しい迫害を受けていながらも彼らは耐えていったわけなんです。先ほど言ったその全き信仰、そして希望の告白、兄弟愛をもって愛し合っていくこと、これを行っていたわけです。33節で、人々の目の前でそっしりと苦しみを受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。人の前でそっしりを受ける、辛いですね。人の前でそしりを受ける、私は受けないようになるべく最善の努力をするわけですよね、いつもね。でもキリストのゆえにそういうそしりを受けてった。でね、大事なのね、ここで33節で大事なのはね、このね、このような目にあった人々の仲間になったっていうの、ここが大事ですね。その苦しい立場にいる人の仲間かどうかということを、自分はそれを受けてなくても仲間になっているというふうな立場を取れば、自分も同じ苦しみの中に入っていくわけなんですよ。同情するって簡単ですけれども、仲間になるって難しいんですよ。真理のゆえに立ち上がるって、その立ち上がっている人と共にですね、大きな勇気を伴います。でも迫害で自分が生き残るためにはということであれば、その時に黙ってですね、言ってしまうわけですね。で、次に34節で、あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。で、迫害を受けるというのは、その物理的肉体的なものだけではなくて、今ここで言っているように経済的なものって非常に大きいですよね。まあ、日本人は別に信教の自由が守られてますから、 信仰によって何かっていうのはないんですけども、これは非常に実際的に昇進ができないであるとか、あとはね、教会生活を守るということ自体がですね、お金儲けができなくなるようなシステムがあるわけですよね。けれども、さらに優れて、もっと優れたって、また出てきますね、このキーワードね、ベター。いつまでも残る財産、つまり天にある財産ですね。これを持っていることを知っていたから、耐え忍ぶことができたと。ですから、39節、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。それは大きな報いをもたらすものです。初めの頃の確信。ヘブル書でこの信仰の戦いについて、3章の14節、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。と。私たちがしなければいけないことって単純なんですよ。初めの確信を持っているっていうことなんです。新しいことを学ぶっていうことではないんです。初めの確信、つまり今まで話してきたこの全く信仰を持って、そしてまたは希望を告白する、愛していく、でこのキリストの確信をそのまま持って生きさえすれば、私たちは大きな報いを受けることができる、褒美を受けることができるわけなんですね。けれども、さまよっていってしまう、漂流していってしまうって話は、ヘブル書に書いてありましたよね。で、次に、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。さっき大きな報いとありましたけれども、今度は約束という言葉で書いてありますけれども、アブラハムが約束を信仰を持って見続けていって、行った時に忍耐していった、何年もかかった、その約束が実現するまでですね、または約束が実現しないまま死んでいったわけですけれども、その約束を見ていくという作業、これが忍耐であります。忍耐、とっても大事な要素になります。礼拝に来ること自体が忍耐かな。何かって言ったら、賛美の中で、祈りの中で信仰と希望を告白していくじゃないですか。これこそが忍耐ですよ。ある時にはそういうふうに全然見えない時もあります。ある時には調子良くてもですね、今度はそれが感謝じゃなくて、ああよかったよかったってですね、神様に栄光を返ししないということもあるでしょうし、でも神様の前に出ていく、これは忍耐です。で、次見てください、37節、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。ここの箇所は有名なハバクク書です。ローマ人への手紙の一章でも、ローマの手紙のテーマになっている義人は信仰によって生きる、そこでも引用されているし、パウロがガラテヤ書でもやはり律法の行いではなくて信仰によってということで、義人は信仰によって生きる、ここのハバククの言葉を引用しているわけなんですね。で、そこでハバククに神様言われたのが、このもうしばらくすれば来るべきことが来られると。イエス様戻ってくるよと。主が戻って来られるよと。遅くなることはないよと。これを信じていなさい。そして、信じているからあなたは義と認められているんだよ。で、39節で、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。すごい大事ですね。信じるだけなんですよ。私たちは何をしなければいけないんですかと、群衆が聞いた時に、イエス様は、私を使わした方を信じる、神が使わした方を信じること、つまり私を信じなさいということです。信じなさい。信じて命を保つことができます。信頼して命を保つんです、神様を。けれども、恐れが私たちには出てきてしまいます。恐れとの戦いがいつもあります。不安との戦いがいつもあります。 信じるって単純なんですけど、自分の理解とか自分の感情とか経験とか、または霊の戦いですから、悪魔悪霊のそのから来る直接的な思いがあったりですね、信じるのではなく恐れていくという問題があります。で、恐れて退いてしまうと滅んでしまいます。けれども、信じることによって命を保つことができる、この2つに1つの選択ですよということですね。ですから、これに集中していきましょう。豊かに憐れみと恵みを施す神様を信じていくこと、良心を清めていただくこと、悔い改めて大胆に神に近づいていくことです。愛してやまない神様を恐れ退くなんていう愚かなことをしないということです。で、この信じていくというダイナミックな歩みを11章で、この有名な、長い章ですね、旧約の先人たちがいかに信仰を持って生きていったかを見ていくわけなんですね。いかがですか？11章って本当によく引用されます。信じることが大事なんですけど、信じる対象がはるかにもっと大事なんですね。で、私たちはここまで10章までにおいて信じる対象、中身を見てきました。今度はその信じる、全く信仰ってさっきありましたけども、これを具体的に学んでいくことになります。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが与えてくださったこの貴重な御言葉を感謝いたします。私たちは毎日の生活の中で、本当に何て言ったらいいでしょうか、肉体的にもそうだし精神的にもそうだし、今の言葉を忘れてしまいます。大胆にあなたに近づくことができるという、イエス・キリストの血によって近づくことができるというこの大いなる恵みを忘れて、罪の惑わしを受けて、恐れを受け入れてしまうとか、お父様、でも今もう一度基本を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが私たちを聖霊によって守ってくださって、この1週間、残りの1週間もあなたが助けてください。お願いします。私たちを試みに合わせず悪から救い出してくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。